なんと言おうと、日本としては拉致問題出すべきだと。
それはもう当然だと思いますね。で、そもそも日本はその包括的解決で、はい、その中には拉致、核、ミサイル全部入ってるわけですから、でそれを出すことは何の問題ももちろんないですし、それについて他の5カ国、まあ北朝鮮は嫌でしょうけど、まあ、嫌だってだけの話ですから、それも全然問題ない話
ですね。で、北朝鮮がその問題出すんだったら、もう日本の参加は拒否するって言ってるのは、あんまり聞かなくてもいいって脅しでしょうか。
まあ、脅しでもね、それはまた14日の、ね、外務省 の、 そのスポークスマンの発言というのはですね、その断固拒否すると言ってんじゃないんですよ、拒否するであろうし、でこれはそういう表現を使うときはね、まあ、普通何万ないんです、
あ、今です
か。そうです、だからないであろうし、だから面白いんですよ、断固拒否するであろうし、あるいは全てが崩壊するであろう、ね、あろうになるわけですよ。これはだから断固日本 の、 主席は拒否するし、もし日本が拉致問題を持ち出すんだったら拒否するし、六者協議っていうのはもう崩壊すると、こう断定したら、これはちょっと脅しとしてもちょっと考えなきゃいけないんですけど、するであろうしっていう時には実はあんま脅しにもなってない。
脅しにもなってない、
ならないです。
そういうふうに
鵜呑みにしちゃいけないんですよ。
これはそういうものばっかり読んでるわけですから、我々はね。
これはやめたじゃない、こんなことやっとったら火の海になるであろう、あの時もあろうですかね。
だったかもしれない。春越だってその、まあ、表現があるんですけど、それは彼らは意識して使い分けてるんですよ、もちろん。断定してる時とそうやってであろうしって言ってる時って、であろうしって時は本当に弱いんです。だからそれは、そのさっき幹事長おっしゃったようにね、それは日本が参加しなかったら困るの北朝鮮ですからね、もちろん、6カ国協議に。だけど、まあ、ここまでね、言われたらこういうふうに言っとかなきゃいけないっていうのは、まあ、向こうの立場からそれはあると思うんですよ。拉致拉致と言われたらこっちやらということがあるんで、そのくらいのことは言わなきゃと。だけど本気でやっちゃったらやらないことになるって気持ちもおそらくあるから、それがだろうしみたいになるんですよ。
そういう読み方ってちゃんと日本政府できてるんでしょうね。
やっぱり情報の分析っていうのはですね、泉先生ね、ずっとこう文章を読み続けてる人が意外とわからないんですね、その間の変化。ですから、まあ、例えばアメリカ議会の中での議論だってずっと読んでる人は知ってる人が必要だと思うんですね。もちろん当然それは政府でやってると私は思いますが ね、
ね、それ我々メディアも気をつけないとね。であろうって言ってるのは我々はね、その
断定的に
言ってますよって思わず言っちゃいますもんね。
それはちょっと気をつけていただきたいと思いますね。